荒川情報の森。費用についてご案内しない事業は無料です。ここで、はがき、ファクス、電子メール等の記入事項についてご案内します。1、事業イベント名。2、郵便番号、住所。区内在勤在学の方は、こちらで勤務先、または住所、学校名を記入してください。3、氏名、振り仮名をつけてください。4、電話番号。5以降にその他の必要事項。こちらは各記事でご案内します。往復はがきは返信面に住所氏名を記入してください。電子メールは件名に、事業イベント名を入力してください。指定がない限り、申し込みは1人、1グループ1枚です。宛先は各記事の申し込み先へどうぞ。次に、仕事・人材募集。ファミリーサポートセンター協力会員を募集。残業・通院・冠婚葬祭等で子供を預けたい。保育園・学童クラブの送迎をしてほしい等。子育て世代のニーズに応える会員を募集します。報酬は1時間720円から840円。養成講座。受講後、協力会員として登録し、活動します。有資格者は受講科目の免除あり。8月3日水曜から5日金曜、全3回。午前9時から午後4時。はけたふれあい館、西日暮里保育園、荒川消防署にて。18歳以上の方、申し込み順で15人。費用は1500円。締め切りは7月27日水曜。申し込みは電話で、荒川区ファミリーサポートセンター事務局、荒川区社会福祉協議会内、電話 3891-7938 へ。次、若者向け就労支援セミナー、ビジネスメソッド、ウーダループって何？ 8月12日金曜、締め切りは8月10日水曜、職場とプライベート人間関係構築のコツ、8月25日木曜、締め切りは8月24日水曜。いずれも午後2時から4時、ムーブ町屋4階ミニギャラリーにて、44歳以下の方、申し込み順でそれぞれ10人。申し込みは7月11日月曜から電話で、若者就労サポートデスク、電話 3800-6188 へ。次に、スポーツ。区民体育大会、秋季大会、長魚競技会。9月4日日曜、雨天決行。午前7時から午後5時。集合解散は、区役所前。往復バス利用。ところ、千葉県木更津市、潮見運河。区内在住、在勤在学の方、申し込み順で40人。小学生は保護者同伴でどうぞ。種目、一般の部。15から59歳、小中学生、女性の部、シニアの部、60歳以上。年齢は7月1日現在。費用は3000円。中学生以下は1500円。申し込み用紙の配布は、区役所3階スポーツ振興課、荒川総合スポーツセンター、荒川遊園スポーツハウス、荒川区ホームページからもダウンロードできます。締め切りは8月26日金曜。申し込みは、申し込み用紙と費用を持参で、スポーツ振興課、スポーツ事業係、電話区役所内線3374へ。次に、産業経営支援。ものづくり IT 商談会。11月21日月曜午後1時から5時。品川産業支援交流施設。シップ3階、大崎ブライトコアホールにて、品川区北品川 5-5-15、対象、中小製造業、情報通信業の事業者、内容、品川区、目黒区、板橋区、江戸川区、荒川区、足立区、さいたま市、高知県の事業者による企業間マッチング、締め切り、発注企業は7月27日水曜、受注企業は8月3日水曜。申し込みは電話で、 経営支援課経営支援係、電話区役所内線459へ。次に、講座催し、彫刻夏季講習会、7月25日月曜から30日土曜、全6回、午前9時から11時30分、太平洋美術会研究所にて、西日暮里 3-7-29、15歳以上の方、申し込み順で20人、中学生は申し込みできません。内容、人体頭部像の制作、持ち物はスケッチブック、筆記用具、持っている方は粘土ベラ、汚れても良い服装でお越しください。費用は12,000円、別途材料費が3,500円程度かかります。締め切りは7月22日金曜。申し込みは電話またはファックスで、申し込み記入例を参照し、1から4の記入事項を、一般社団法人太平洋美術会、電話3821-4100、ファックス3821-7319へ。次、荒川子ども文化体験フェスタ。8月11日祝日、午前9時30分から午後4時、町屋文化センター1から3階にて、区内在住在学の小学生。内容、体験教室、歌謡、民謡、バレエ、楽器作り、囲碁、将棋、書道等、発表会、日本舞踊、詩吟、詩舞、大太鼓。チラシの配布は区役所3階障害学習課等。詳しいことは、チラシ、荒川区ホームページをご参照ください。締め切りは7月18日祝日。申し込みは来所、または荒川区ホームページで。障害学習課、障害学習事業係。電話、区役所内線3355へ。次に、観光書。税に関する高校生の作文募集。対象は高校生、中等教育学校生、後期課程。内容、税の意義と役割について考えたことの作文、800から1200字。締め切り、9月6日火曜必着。問い合わせは、荒川税務署。電話、3893-0151へ。以上で、荒川情報の森を終わります。次は、国保年金課からのお知らせ。まず、後期高齢者医療制度、令和4年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を、7月19日火曜に送付します。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料の減免。次のいずれかの要件を満たす方は、申請により保険料が減免される場合があります。新型コロナウイルス感染症で、世帯主、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の被保険者。新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯主、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次のすべてに該当する世帯の被保険者。世帯主の事業収入、給与収入等、収入の種類ごとに見た、令和4年の収入のいずれかの減少額、保険金等により補填されるべき金額を控除した額が、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上である。当該収入にかかる令和3年分の所得が1円以上の場合に限る。世帯主の令和3年の所得の合計額が1000万円以下である。世帯主の令和4年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である。次、後期高齢者医療被保険者証を更新します。8月1日月曜から使う藤色の新しい保険証は7月中旬以降に簡易書き留めで送付します。新しい保険証の有効期間は10月からの窓口2割負担の導入に伴い、9月30日金曜までです。10月以降に使う保険証は、9月中旬以降に送付します。次、確定申告期限の延長による影響について。 新型コロナウイルス感染症の影響で確定申告の延長申請を行った方がいる世帯の場合、今回送付する保険料額決定通知書の内容や、減額認定証や限度額認定証の適用区分が変更される場合があります。次、後期高齢者医療非保険者証の自己負担割合が3割から1割に変更になる場合があります。3割負担の方でも、世帯の収入合計額によっては1割負担になることがあります。該当する方には、1割負担の非保険者証を送付します。区で所得等が確認できない方には、申請書を送付します。同封のお知らせを確認の上、7月中に申請してください。次、限度額適用、標準負担額減額認定証、減額認定証の申請を、すでに後期高齢者医療制度の減額認定証の交付を受けており、令和4年度も引き続き該当する方には、新しい減額認定証を7月下旬に送付します。新たに申請する方や、長期入院、過去12ヶ月に90日を超える入院歴がある、に該当する方は申請してください。次、限度額適用認定証の申請を、自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療非保険者全員の住民税課税所得が、いずれも690万円未満の場合は、申請により限度額適用認定証の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、一部負担金の支払いが高額療養費自己負担額までとなります。すでに交付を受けていて、令和4年度も引き続き該当する方には、新しい限度額適用認定証を7月下旬に送付します。以上、問い合わせは、申請・相談等については、国保年金課後期高齢者医療係、電話 3802-4148。制度全般に関することは、東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター。電話 0570-086-519。 IP 電話の方は電話 3222-4496。 土曜日曜祝日等を除く午前9時から午後5時。次に、国民健康保険制度高齢受給者証を更新します。8月1日月曜から使用できる高齢受給者証を7月15日金曜に世帯主へ送付します。現在使用している高齢受給者証は、有効期限以降に自身で破棄するか、国保年金課、各区民事務所へ返却してください。一部負担金の割合は、令和4年度住民税課税所得をもとに判定します。対象は国民健康保険に加入している70から74歳の方、問い合わせは、国保年金課、国保資格係、電話区役所内線2375へ。